こちらは大阪府高槻市からいただきました。31歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘。
ありがとうございます。
神戸ミーティング参加予定できっちり休みを取っていたのですが、前夜酔っ払って自転車でこけて頭を20針縫って使い物にならなくなったバカ上司のバカ上司ってバカ上司のピンチヒッターで普段やらないブライダル撮影に駆り出され、時刻は14時、今目の前にいる幸せそうなカップルの姿、それにイラつきながらも平成を装って仕事をしてて私を褒めてやってください。褒めましょう、お疲れ様でした。ようやく生木田優姉さんを、に遭遇できるとワクワクしていたのですが、あ、もちろん榎木田師匠にも応援したかったです。そうですか、ありがとうございました。残念だったですね。バカ上司が、
バカ上司が20針縫ったってことですか。
酔っ払って自転車だから酒飲んで自転車乗っちゃダメですよ。20針縫って使い物にならなくなったっていう、まあ確かにそんなのがブライダルで、
そうですね、
はい、じゃあこっち向いてくださいとかって頭包帯ぐるぐる、
縁起悪い
ですね。これはまあね、さてさて、たくさん届いていると思いますが、 TOKIO の山口メンバーが強制わいせつ容疑で書類送検された件、いつも気になるメンバーというこの呼び名、これに代わる素敵な呼び名を考えなさい。山口メンバーね、
言ってますね。なんで山口メンバーなの。
さあ、それしかとりあえず ないからだよ、例えばほら容疑者という言い方と、被告という言い方とかあるじゃないですか、で容疑者っていうのは当然その容疑がかかっていて、ね、警察に捕まっているとか、検察で取り調べを受けているとかっていうのが容疑者ですよ、でそれがその裁判所に送られて、裁判にかけられると今度被告になるわけですよ、ね、でその今はそのまだ裁判にはなってないし、まあ、容疑者ではあるんだけれど、ね、容疑はあるわけですよ、強制わいせつという犯罪の、ただまあ逃げ隠れしてるわけでもないし、証拠隠滅ももう図ることはできないであろうということで、だから身柄は自由になってるわけですよ、要するに逮捕されてないわけですね、だから書類だけが検察に送られると、でこれはね、容疑者といえば容疑者なんだけれど、まあちょっとその容疑者といえば酷かなというマスメディア側の忖度ですよ、でそういった場合にじゃあどうするかというと、肩書きをよくつけるんです、例えば会社の社長だったら、まあ榎木田社長とか、あるいは部長とか、そういうあの肩書きをつけるわけですよ、であとそうですね、そのだからなんとか税理士とか、あとは弁護士とか、っていうその仕事の名前、職業名、調理師とか、ね、この場合どうなるかっていうと、その山口時をじゃまずいわけですよ、ね、ってなるとその山口芸能人っていうのも変だし、あの俳優だけでもないし、まあちょっとタレントっていうのも変だし、だからメンバーですよ、ね、
でこれがですよ、普通にその、その今回メンバーっていうかその、ね、グループだったから、これが普通の単体の人だったらどうなってたんですか。
まあ
普通にフルネームだけじゃダメなんですか。
フルネームの後にやっぱり実
は、ね、入れてるんですか。
入れるんですかね、
そこら辺もよくわからんすね、これまずメンバーとか入れなく
て、平上優子芸能人とかっていう言い方を
する、今までそんなのなかったですよね。
いや ありました、あの
誰の時ありました、
あの稲垣の時最初、
稲垣の メンバーだったでしょ。
そうそう、稲垣の時は最初ですよ、確か。
あ、そうなんですか、そこら辺からメンバーとか入れるの。
稲垣とか草薙とか、
そうその後にメンバーって入って
た。メンバー入ってた、その頃から
国の策ですよ、稲垣五郎の時に国の策でメンバーになった。
じゃあそれまではついてなかったんですか。
多分呼び捨てだったと思う、
そう
なんてつくようにな
った、ね、いやほらジャニーズだから、ね、他の例えばほら清水健太郎とか、
そういうのはいいんですか。
もうほらもうあの
常習ですから。
いやそれは例えが悪いからでしょ。他の人たちだったら、
いや大体呼び捨てだった
ですよね、
でそのジャニーズで しかもそのやったことが、まあ、その当時草薙とか稲垣のは、うん、まあほらあの公園で裸になったとか、うん、その無免許だったとかっていうレベルだったから、うん、まあちょっとそのでしかもジャニーズだから売れてるから、うん、放送局側とかが何かつけないとまずいだろうってことで忖度してメンバーっていうのをつけて、うん、でその時もすでに見てる側からすると違和感はもうあった、うん、そうそうそう、でも今回もまあまあそれに習ってつけてるという、で一部のメディアでは呼び捨てになってます、うんうん、で容疑者という言い方してるメディアもありました、う
ん
う
ん、なるほどね。
ただね今回ね不思議なのは読売新聞が結構きついんですよ、うんうん、トーンが、うん、あとねテレビ報道も日テレがきついんですよ、
う
ん、日テレと NHK きついんですよ、うんうん、でね、
あ、それは比較、みんなそれ比較、
俺自分見た、うんうん、でね、で今回第一報を出したのは NHK なんですよ、うんうんうん、16時48分かなんかに第一報を出したんですよ、うんうん、ええ、まあもちろん NHK が第一歩を出せるにはいくつか要素があって、うん、それは自分とこの番組だからですね、だから警察の情報が入ってたっていうのはあるだろうな、うんうん、ただね俺をちょっと色々考えると NHK とジャニーズのズブズブの関係を考えたら、うん、抑える側に回るかなと思うんですよ、うん、情報として、うんうん、しかもこれずいぶん前のもう2月ぐらいの話でしょ、うんうん、で、ね、でも解決しちゃってる話だから、うん、それを改めてまた蒸し返すっていうこと自体にちょっと違和感を感じるわけですよ、うん、それがしかも NHK から出たってことにも違和感を感じる、うん、でさらに言うと、まあ、例えば鉄腕ダッシュだとか、うん、あるいは ZIP だとか、うんね、貢献度の高いはずの日テレできついんですわ、
う
ん、
そうですね、
ええ、その TBS だとかはそのニュースでもやりますよ、でフジテレビもやりますよ、うん、やってる扱ってる分数で言うと、うん、例えば、この間見てたのはニュースゼロで30分やってたからね、うんうんうんうん、他は大体ね数分ですよ、うんうん、長くて10分、うんうん、でニュースゼロ30分すげえなと思って、うんうん、会見の模様とか延々出してね、これなんでだろうなと思って、うんうん、でだから一部にはほら安倍政権の、ね、うん、そのまあ煙幕として使われたんではないかなんていう謀略説が出てきてるわけですけど、まあそれはどうかなとは思いますけど、でも何か変なバイアスがかかってるなっていうのはなんかちょっと感じるんですよ。もしくはジャニーズ事務所を弱体化させたい動きがあって、今回これがそのうまい具合に出てきたんで、それさあこれを使おうっていうことになったのかちょっと分かんないですけど、その謀略説だと言って一周しちゃうのはちょっといかがなもんか。暴力なんかある、芸能界って大体あるじゃないですか、なんか陰謀が、これほら事件が起きてすぐだったらまあそら警察捕まって、あるいはこう警察事情聴取を受けてるとかって時にリークされて、それがこうわってなって、あの警察署前に報道陣がわーって集まって、さあ大変だってなったんだったら、そらまあね分かるんだけど、もう完全に収まって露見してなかった、このまま闇から闇へになってたはずなのに、じゃあこれがどうしてだろうっていう、なんかちょっと不思議なものを感じるんですよ、
なんかジャニーズからこうご利用しとかが何かがあって、それに腹を立ててちょっとっていう勢力があったのかなっていう気もしないでもないですけどね、
何かね、でちょうどそういう話があったと、これは使おうっていうことかなって、だから逆に言うと僕はあの今回その被害者であるというその女子高生の側が一番今困惑してんじゃねえかなと思って、こんな大きくなっちゃった話が、しかもデヴィ夫人からボロクソ言われて、
誰をですか、
その女子高生が、
あ、そうなんですか、
そんなあのたかが注意されたぐらいで、あの親を呼んで警察呼んでってバカじゃないのみたいなことで、まあまあ言って、
いう、
まあそのね、ということですよ、まあね、
でも あのその事件自体は本人はのもうだいぶ前から知ってたわけでしょ、だってそういう
ね、いや3月です、
それ3月
2月にその一件があって、いやあったけど泥酔してたから覚えてないと、で3月に警察から1ヶ月後ぐらいに
言われたってことですね、言われた、
でも一部の報道では、なんだっけ、そのお姉ちゃんたち、お姉ちゃんはトイレに逃げ込んだんでしょ、トイレに入れ込んでそこで携帯で親に連絡して、で親が入ってきたんでしょ、なんかで踏み込んだっていう話が出てきてて、であとまああの他の別な女の子からは、あのこの山口メンバーはとんでもないやつで、もうあのその女子高生とか食いまくりで行為のシーンをですよ、その動画で撮影してそれを見せびらかしたりとかしているとかっていう なかまあ分かんないですよって言ったら、
そういう、
まあ、いっぱいなんか出てきちゃって、うん、そうするともういよいよこれはちょっと
やっぱあの断れないもんなんですかね。
あの何が
そのうちにおいでよって言って、うん、女子高生に電話したわけでしょ、うんうん、話しながら。
それがさどういう状況でどういう力関係なのか全然分かんないけど、そうそう、
やっぱあれだけの
好奇心で行ったのか、
ね、
断れなくて行ったのかもちょっと分からない、
分かんないですよね。
だから、うん、今回の人はだからほら共演者だから、うん、そのね力関係といえば番組のね、
そうですよね。そうそうそうそう、
ただほら友達連れてっていいかっつって、
うんうん、それはだから保険で一緒に連れてったかもしれないですけどね、まあね、うん、分かんないですけどね、まあまあ、やっぱ、ね、ああいう芸能関係って断れ、やっぱそういう偉大な
偉大ではない
けど、その上にいるアイドルとか、
うん、だ
から
その本人が売れたいと思ってるならね、
ああなるほどね、
それが
そこは断れないですからね、
うん、だから酔っ払ってね、そんなあのこう姉ちゃんがいてこう抱きしめてチューをするなんてことは普通にあることじゃないですか、うん、別にまあ相手が女子高生だから非常に困るわけで、うん、そうそうね、
やっぱ無理やりしたってことですかね。
まあそうなんでしょう、うん、まあ若い子好みなんですかねこの人は、うん、僕はあの全然あの女子高生とかにそういうのをこう感じない、あの全く趣味じゃないので、あのどちらかというとあの豊島の方がいいのであの問題は起きないと思います。
でも、はい、お酒の癖は悪そうですよね。
悪いんだってねこの人ね。
そうだって、ね、退院したその日にまた飲んでるわけでしょ。そうそうそう、酔っ払い
だよ。アル中だよ、アル中
ですよね。それも考えられ
ます。アル中もさ、アルコール依存症っていうのは大体2つあってですね、その精神的依存と肉体的依存っていうのがあって、うんうんうん、肉体的依存っていうのはこれはもうだ精神的依存はまだいいわけよ、うん、飲まないと落ち着かないとか、うんうん、でも飲まなくてもなんとかなるわけよ、うんうんうん、で肉体的依存はもう精神を超えて体が支配されちゃってるから手が震えてきたり飲まないと、うんうんうん、ね、だから俺ともかくもう前の日にどんだけ深酒してゲーゲー吐いても飲んじゃうわけね、うんうん、何人か知ってますよねそういう人、うん、手震えてる人もいましたけどね。
で一升でしたっけ、一瓶でした、
一瓶焼酎して、多分5合瓶、う
ん、いくつですか、
900、うん、まあ25度としてね、うんうん、さあ普通酩酊状態になりますよ。だから一人で飲んだのかどうかとか知らないですよ、だから分かんないけど、まあちょっと
ダメですよね、
ダメですね、本当に困ったもんですね。
ま
あもし山口メンバーね、この謹慎してる間、うん、暇だと思いますんでFMC で番組やりませんか。いつでもうちは大丈夫です。
構成施設として、
FMC ダルクっていう名前になってますんで。
ダルク、あ、ダルク。
そういう構成する施設
です。そうそうそうそう、
一緒にね、まあ飲みながら番組を。
ね、やっぱりもうメンバーに戻れないんですよね。
今は、ね、だからほら許してもらえるならば戻りたいってことを言ったので、うん、それに対してそれを認めちゃったら世の中が許さないから、
うん、まあ
城島とかその国分が、うんね、うん、でももう城島がもう完全にぶっ放してたんですね。
本当ですか、見たですか。
いや朝の番組で最初にこうお詫びをするんだけど、もう噛みまくりで、もうなんか怒りをこう、うん、抑えて、うん、普段だったらもっとスラスラ喋るだろう。まあ国分もそうですよ。まあ本当にね、僕もちょっとそのなんかメッセージを出せばよかったなと思ってますけどね。黒いジャケット着て今回山口メンバーがこういうことをおかしてしまったことをまずお詫び申し上げますと思って、なぜ俺が謝るのかわからないけど、みんなでそういうのを番組YouTube にあげればいいの
ね。
お詫びっていう誰かが何かやったら関係ないけど お詫びをするっていう動画をあげるってのはどうですかね皆さん。結構面白いような気がするんですけどね。続いてこちら、東京都新宿区40歳フリーライター、ラジオネームあや、
ありがとうございます。
たたたたた大変です。2021年の春、小田急電鉄が鉄道系博物館ロマンスカーミュージアムを開業させると発表しました。小田急といえばロマンスカー、うん、新宿西口は小田急ハルク、うん、何の関係があるでしょうか。それにしてもロマンスカーの栄光を考えれば、これまで展示施設が整備されていなかったことにむしろ驚きを感じます。これなんですかね、なかったんですかね、その小田急的な、小田急のそういう展示場は、
ね、
あんま聞かないですよね。
会社がそういう感じなんじゃないですか
今ね、うん、私はいわゆる鉄子ではありませんが、うん、子供の頃に乗った NSE、うん、NSE って分かるところはもう徹子ですよね、うんうんうん、NSE ってこうね、うん、あの昔ニューサディスティックピンクっていうNSP というバンドがありましたけど、それとは何の関係ない NSE、かっこしかも戦闘車、
うん、
あいいですねの感動が忘れられず、うん、森永の何かを食べたんですかね、中でね、うん、今も森永ですかね、
そうなんでしょうね、
今でも暇な時は海老名あたりまで乗って帰ってきたりしてます、うん、あれ 2,3 年前からでしょ、海老名で泊まるようになったって、うんうん、見た目のインパクトではさらに上を行く車両も、まあ、全国にはあるようですが、小田急ロマンスカーの長年にわたる洗練されたデザインの系譜は特筆ものです。ぜひロマンスカーに関する熱いトークをよろしくお願いしますということで、木田君さんどうですか、小田急ロマンスカーに乗ったこと、乗った思い出をぜひ語っていただきたい、う
ん、大体何ですかロマンスカー
来ましたね、特大のホームラン打ってくれましたね、うんうん、ロマンスカーなんすかっていうイメージ湧かない、ロマン
カーですよ、
車ですか、
車だよ、
小田急でしょ、
小田急、
あれじゃないですか、
うん、小田原急行だ、
そうそうそう、
もともとは
電車じゃないですか、
電車ですよ、
なんてカーなんですか、
電車のことカーだ、カーでしょ、カーって言うんだよ、
うん
うん鉄道もカーなんだよ、
何ですか、ロマンスカー
、
アダルトですか、
アダルト中でウフンとかアフンとか、
なんかこう
そういう車ですか、18禁
違う、
ロマンスカーちょっと見せる方
全部個室なし、
違う、そういう意味のそういう意味のアダルトじゃなくて、
ちょっとすいません、今赤いランプになってました、ちょっと満員でございますんで、
そういうアダルトじゃなくて、なんかほら
来ましたね、嫌いな横丁やりますね、
違う、そういう意味じゃないって、
そういう意味じゃない、
ほらよく
俺新宿のね、あの小田急のホームがすごく飛んでって、もうカップルだらけで、
なんかほらよくほら何ですか、老夫婦がほら、なんかよく
老夫婦があ
のほら旅行とかする
フルムーン、
あ、そう、そんなイメージでした
よ、じゃあ老人が乗って、
違う違う、そういうロマンスがあるなんかカー、
どういうロマンスなカーなんだ、
なぜロマンスカーっていうんですか、
もともとだからその例えばカップルだとかがこうあの並んで座れるこう要するに2人座席があってね、こうベンチシート的なものがあって、それが対面になってるっていうのがそのまあ、あの元々ね、うん、
あ、じゃあちょっと当たってるじゃないですか、
まあまあまあイメージとして ね
当たってるんですか、
イメージ、そこから来た名前の、元々小田急が始めたわけではない、うんうん、他社がもうやってたっていうのがあるんだけど、うんうん、でまあそ あの小田急のロマンスカーというのは、うん、まあもちろんその車両のその中のその洗練されたデザインもさることながら、うんうん、元々最初に出てきたやつが新幹線のモデルなのよ、
うん、
ゼロ系の、うんうん、その新幹線の前の段階で、うんうん、そのいろんなその流線系 の、うん、フォルムだとか、うん、そういったものをこう試すきっかけにもなった車両で、すごい、うん、その実験的なものだって、うんうん、であの色もとてもその、うん、当時としては、うん、その真っ赤なその、うん、真っ赤っていうかあれはなんていうの、小田急なんとかってなんとかレッドでしょ、うん、なんていうんですかね、ちょっとね、うん、朱色っぽいね、
うん、
赤で、であれ最初のやつは何でしたっけ、SE 車、
うん、
でその後に NSE が出てきて、うん、今な GSX かなんかでしょ、う
ん、なんかね最近よくいろいろ増えてる
バイクみたいな
そう
で、まあまあともかく、うん、その戦闘車が展望になってて、
うん、展望
で運転席が、まあ、全部じゃないよ、うん、その最初のあの、うん、SE とかは違うけど、うん、あと一部違うのもあったけど、うん、あの基本的に運転席が屋根の上についてるわけ、
うん、
上に、
うん、
ね、でその狭い運転席にこう、うん、あの運転手さんが入って、うん、あの運転してんだけど、うん、下はその展望が開けてて、うん、もうさ良い子だとかは見たら楽しいわけですよ、うん、その、うん、でそういうのまあ今はほらそういうような展望のいい車両は、うん、結構全国にあったりするんだけど、うん、それのまあもう本当元祖に近い、う
ん、じゃあ歴史が長いって
、長いですね、
いくつですか、
いやもう50年以上ですよ、うん、で、あとそれだけじゃなくて、例えばその、まあもちろんこれは小田急だけではないけれど、うんうん、その、いわゆるミュージックホーンというやつがありましてですね、うんうん、これがね、その、良い子にとっては、うん、 続々来るわけですよ、うん、だから例えばほら電車が、うん、ねこう警笛を鳴らすとファーンとかっつって、うん、そんなだけでしょ。もうあの市電だそこら辺の路面電車とかだと、うん、車がそこのなんかあの交差点にいると、うん、ファーンファーンファーンとかって鳴らしてうるせえなとか思ってこうカチンと来るじゃないですか、うん、ところがそのこのねロマンスカーはピーロロロみたいな音でピーロロロって鳴らしながらこうあのこう音楽でこれ前住敏郎がね元々作ったやつで前住敏郎って知らないでしょ。
うん知らないですね。
題名のない音楽界の最初の司会だよ。
えメガネしてる人？
メガネしてなかった。
あ違うか。
あの日テレのスポーツテーマ作曲した人です。
そうそうそう。
分からないですね。
日テレのスポーツテーマあれどんな？
日テレのスポーツ
日本テレビスポーツ更新曲。
え聞いたことあります。
あれも絶対
絶対ある
更新曲、
うん、更新曲
パンパパンパランパランパランタラララタラララタラララタッタ
あれあれプロレスじゃないですか。あなんかプロレスの音楽に
プロレスも
プロレスも使ってるんですけどそもそもは
へ
そうスポーツのって
る、じゃあ TBS、うん、コバルトの空、
うん
誰だっけあれあの
レイモンド
レイモンドレイモンドなんとかレイモンド超レイモンド超違う
違う違うレイモンドまで分かって
レイモンドえ分かんない、うん、パンパラパラパラパンパラパラララパンパンパンパンカーンってやつパラララパンパンパンパンパンパラランパンパンね
楽曲あるんですよそういうテーマが、
はい、
テレビ朝日とりあえず昔のやつがね、うん、まあいいやもう、まあ、そんな話じゃないそのミュージックホーン、うんねちなみにですね今日これの話をするためにいろいろご用意いたしました、うんまず、これを聞いていただきましょうか。これはそのロマンスカーの CM ソングです。これ1961年ですね。歌ってるのはボニー・ジャックスとザ・ピーナッツです。曲はもうあの曲調でわかると思いますけど、三木鳥郎です。なんとなくあの伊藤が行くなら鳩屋に似てます。これもう当時の良い子は僕も含めてもうよくわかる歌ですね。まあ私もだからね最初に乗ったのは4つの時ですね、うん NSE だったと思いますけど、うん、展望でしたから、うん、で中でねともかくねその食堂車がないんですよ、うん、でその代わりね座席にね、うん、出前が来るんです、うんうん、持ってきてくれる頼むと、うんうん、なんかうちなんかばあさんばあちゃんとうちの両親とで4人で乗ったんですよね、うんうん、でばあさん寿司食ってたイメージなのが印象なんですよ。寿司なんかあったかなと思ってね、
うん、なんかあった気がしますよ
昔ね、うんうん、その後ほらその森永だやれなんだっていうのが入ってあと日東紅茶とかが入ってきてでしょ、うんうん、でそのなんか洋風なねなんかこうこの箱に入ったそのお弁当的なセットがこう運ばれてくるっていうのはなんか記憶にあるんだけどその映像として寿司食ってる映像が俺頭の中残っててそれで箱根まで行ったんですよ。でそれが最初に乗った小田急ロマンスカーで、うんうん、でその後はまあもちろん何回か箱根とか小田原に行くときに乗りましたけどね、うんうん、でやっぱなんかちょっとウキウキするんですよ、そうですね、あの車両に乗ると、うんうん、特にその鉄道のことに興味を示していろんなことをこう、うん、ちょっとずつ聞きかじっていくと、うん、ああこれが連接構造でここに台車があるとか、
うん、それ
見に行くわけだからねずっとねそのやっぱその車両と車両の間に台車があるわけよ、うんうん、ねでこれ分割するときどうするんだろうとか、うんうん、なんかいろいろ考えるわけですよ、うん、だからそういったのをこう含めてなんか続々来る、うん、やつで、うん、でただねこう時々思うのは、うん、やっぱりロマンスカーって特別なんですよ、うん、車両がデザインが、うん、でこいつが別な車両例えばほらもらわれていったどっかの鉄道会社にね、うんうん、でいたら違和感あるだろうなっていうことを考えると時々おかしくなる時があって例えばですよありえないですけど ね、例えば阪急梅田駅の、うんうんうん、あの、ね、京都本線、宝塚本線、うんうんうん、神戸本線っていうね、うん、6本ある、うん、あそこにですよ、1個だけロマンスカーがいたら浮くでしょ、う
んうん、浮きますね。
デザインが
だってデザインがやっぱね、
だってウルトラセブンみたいなのなんだから、そうそうそう、今は今新しい最新型は、うん、もうあの名鉄ロマンスカーみたいな、まあ名鉄ロマンスカーも十分ね、うん、あのデザイン的には
パノラマ
か、あごめんごめん、うんうんうん、パノラマか、うんうん、であのトラックに当たっても強いっていう、うんうん、クッションがすごいっていう、うん、まあまあそれはいいんですけど、うん、でまあもちろんほら鉄道のゲージが違うから阪急に入ることはないけれど、うんうん、でもなんかねロマンスカーをあえてそこに、うん、あの置いてしまうと、うん、なんかあの鉄道模型でやったことあるんですけど、
うんうん、あの、まあ、そうですね、面白くて、
ね、面白くてなんか、うん、ロマンスカーがいるだけで違和感があるんですよ、うんうんうん、であれがなんかね例えばどっかの田舎の路線とかでですよ、うん、そのあのロマンスカーがもらわれていってなぜここにっていうところで走ってたらその2両編成とかになってですよ、
うん、今ありますよね、長野電鉄ですかね、そうそう、あの3両編成かなんか、
そうそうそう、
著しい違和感が、
違和感があれがねなんかゾクゾク来る時があってね、うん、でよく田舎に行くと、うん、間のそのつまめんのところに無理やり運転台作って1両で走ったりするやつあるじゃないですか、ね、熊本電鉄みたいにね、そんな風にしたらロマンスカー浮くだろうなとかって、まあそもそも構造上無理だろうけど、まあそんなことをねこう考えてしまうという、まあなんか鉄道好きならこうロマンスカーでこうちょっとこうなんか楽しくなる、うん、話をするだけでっていう、うん、そういう気がしますけど、うん、あとやっぱね CM がやっぱうまいなと思ったのは、うん、これですよ、ロマンスをもう一度っていう、うん、この今曲をこう静かなトーンで箱根に行きませんかみたいな、まあ、いろんな人が歌ってますけどもね、これ一番最初のバージョンで、くずやようこさんのやつですけど、これの CM がとても印象的ですね。きらようこさんもこのロマンスカーの CM ご覧になっていかがですか。見たことないと思います
、まあ、特別感はありますよね。
特別感ありますよ、
やっぱね、僕前その何年か前に母を箱根に旅行連れてた時も、ええ、わざとロマンスカー乗りましたからね。
やっぱねちょっとしたね、ちょっとした旅じゃないですか、うん、東京の人にとっては、うん、その箱根とかって、うん、にそこにその特別感を見事にこう、うん、演出するそんな乗り物だなというふうに前から思ってましたけどね、
いろいろあるんです
よ。そうそう、だから今のが最新型ですよ、さっきの。
あ、今きらうえいこがようやく
調べ出した、
ようやく調べ出しましたね。
でかいですね、
でかい、
まあ、でかいっていうか、まあ、その先頭がねその展望座席あるやつは運転台が上に行くんで、どうしても上こう上ね、はい、タップが伸びるっていう。
これ古いんですか。
うん、まあ古いっちゃ古いですね、
うん、まあそういうわけでございまして小田急ロマンスカーについて、語ってみました、多分今頃リスナーの小田文さんが、うん、そんなもんじゃねえよとかっていろいろツッコミを入れてるかもしれませんけども、そういうことでお許しいただき
たい。窓のあれが大きいんだな。
窓のあれが大きいんだなっていう、開口が大きいんだな、
開口が大きい、展望ですからね、
展望ですから、うんうんうん、ということで一旦 CM です。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか。
これまでのスチームクリーナーは 電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。